三輪斎藤のオレンジトーク、いらっしゃい。はい、こんばんは。三輪斎藤です。いよいよ、2012年も、終わりが近づいてきたということで、今日は、2012年を語るという感じで、行ってみたいと思います。なのでもちろんザ・バックバンドのメンバー全員来てます。よろしくお願いします。
で、
声の紹介をじゃあ佐野さんから。
佐野です。佐野です。
あきらです。
イワンです。
はい、はい、もう一回お願いします。じゃあ佐野さん。
はい、佐野です。
はい、
あきらです。
はい、ベースのあきら。はい、
イワンです。
鍵盤のイワンマクレガンね。はい、はい。というわけで、皆さん今日はね、今年1年を、
はいはい、
もう毎年言ってるけど早いねということで。
早いわ
ね。
早い。
これあれなんだってね、あの年を重ねて、なんで年を重ねていくほどさ早いって感じるか知ってる？
知らないです。
経験を重ねるからですよ。
なんか聞いたことあるね。
聞いたことあるでしょ。
うん、
例えばさ、小学校5年生の人、あ、じゃあ分かりにくい、じゃあ5歳の人、
うん、
5歳の人にとっては今までの人生は5年間しかないんでね、
うん、
で50歳の人にとっては今までの人生が50年あるんでね、うん、ね、
うん、
だから、5年間しか生きてない人にとっては1年間が人生の5分の1の長さなわけでね。わ、
うん、
かる、
うんうんうんうん、
で50歳の人にとっては1年間が人生の50分の1 にしか感じない、
うんうんうん、
だから、
はいはいはい、
年を取れば取るほど1年間という長さが短く体感すると、
うん、
どっかの科学者が言っておりましたけど、
うんうん、
知ってたこの話。
なんかちょっと違った。
言わん論は何な
の？なんだっけな、
何倍かであんだよね。
学習しなくなるじゃない。
学習しなくなる。
その1年がさ、だいたいこんなサイクルだよなっていうのが、
うん、
分かっちゃってるからさ、うん、年取っていくと、
うん、
だから早く感じるって。
そうそうそう。
初めて行くところってさ、
うん、
行きは遠く感じるけど帰りって割と近く感じたりするじゃない。
うんうんうん、
それと一緒。
俺たまにでもね、行きは近かったのにね、帰り遠いなっていう時あるけど、酔っ払ってる時とか。
一般の話、一般の話。
まあいや、まあいろんな説があるってことで、
うん
ね。今日はね、2012年をちょっと語ってみようと、
はい、
振り返って、
はい、
はい、反省するとこ反省して、
はい、
楽しかったなっていうとこは楽しかったなで、
はい、
いろいろ話してみたいんですけど、
はい、
今年まあ、活動的には一応まあライブはまあそれなりに定期的にはやってたんだけど、
うん、
今年俺あれなんだよね、うん、ライブでエレキギターをほとんど弾いてないんだよね、
うん、
初めてだよこんなこと。
おーおーおー、そうかもね。
今年1年でライブでレコーディングも入れても込みで考えても、
そうそう、
エレキギターを触った時間が多分、
うん、
延べ1時間ぐらい、
うんうんうん、
この1年間で、
うん、
ぐらいずっとアコースティックに没頭してたから、
うん、
だってライブでエレキ使ったのって1回だけでしょ。ラママでやった時に、 あれ何月だっけ、うん、8月
8月か。
ラママでやった時に、
うん、
2曲ぐらいだけエレキ使ったんだね、
う
ん、
そうだそうだ、
それだけ、
それだけだ、
うんうん。こんなこと初めてですよ。
へえ、そうか。
どうすりゃいいんですか。
どうするかね。
来年はね、
うん、
ちょっともうアコギ飽きてきたかな。
ああ。
来年は今どうしようかなってちょっと考えてんだけど、
うん、
どういうスタンスでやっていこうかなと。
俺もブラシだんだん飽きてきて。
あ、本当に。
そんなことない。
やっぱ1年ぐらいやると飽きてくるんだな。
うん、
人ってのは。ね、1年間だってずっと同じやつと遊んでたら飽きてくる。
でも多分飽きだけだよね、変わらないスタンスっていうの、楽器的に。俺ってオルガン弾かなくなったじゃない、エレキじゃなくなって、
うんうん、そうだ今年イワンオルガン弾いてないんだ。
一回も弾いてない。
そんなことなかった今までね、
うん、
だいろんなことにあれじゃないの、もう飽きてきたんじゃない、年的に、
うん、オルガン弾きたくなってきたね
いろんなことに飽きてきたんじゃないのこれ
そうかそうか、
みんなそうですね、じゃあね、うん、
じゃあ何、じゃあ皆さんは今日、今年を振り返ってみてね、うん、じゃあ活動部門、うん、一番印象に残ってる、ライブであったりレコーディングだったり、
うん、
そんな話ちょっと聞かせてくれません、うん、僕に、佐野さんからじゃあ
そうだね、うん、
一番印象に残ってる何、ライブなんて何一番印象に残ってる、
俺名古屋
ツアーね
がなんか良かったかな、
東海ツアーがさ、佐野さんがもうね大ハッスルしちゃって、ほらあの北海道ツアーその前に行ったでしょ、
うんうん、
東海ツアー行く直前に俺とアキラは北海道ツアーハセッチと行っててさ、
うん、
それでほら佐野さんを連れて行けなかったから、はいはい、いろんな事情によってね、
うん、
はい、
でそれに対して佐野さんがさものすごいあのジェラシーになったらしくて
そ
俺らが北海道行ってる間に、
う
ん、佐野さんが新宿のアライブに飲み一人で飲みに行って、うん、めちゃめちゃ荒れてたらしいマジでよっつって
そっか
それ本当なんですか佐野さん、
はいはい本当ですよ本当ですスター光一さんに愚痴ってました、
う
ん、
愚痴ってだからこそその東海ツアーにほらやっと一緒にツアー行けるよってなった時に、
うん、
めちゃめちゃハッスルしちゃって東海で、
へー、
いやなんかね内容もなんか良かった気がするんだよね、
内容良かったよ
自分的に、
うん、内容良かった、名古屋と浜松、
うん、
両方ともね、やっぱ佐野さん今日乗ってるなっていうのがね、
なんかね浜松はまあ良かったかな、
うん、いや名古屋ねすごい良かった、
名古屋異常だ、異常
異常なテンションだった佐野さんあんな佐野さん見たことないもんだって
俺、あそう、
うん、ぐらいぐらい楽しそうだって、
名古屋はうん楽しかったかな、
うん、で楽しすぎて名古屋の打ち上げちょっと飲みすぎちゃったよね、
そうだね、それが
2杯ぐらい飲みすぎちゃったね、
そうそうそう、
次の日浜松なの、
そうそうそうそう2杯ぐらい飲みすぎたよね、
あの分かる2杯ぐらい飲みすぎた感覚って、あの次の日起きた時にめちゃめちゃ二日酔いではないんだけど、
そうそうそうそう、
ちょっとこう体のどこかが気持ち悪いなっつって、
あの缶ビール2本だった、
ね、そう、あの最後の2本そうそうそう、あのさ名古屋のさ、うん、時に泊まったさ、
うん、
そのなんかエステじゃない、
カプセルホテル、
サウナ、
うん、サウナ兼
健康サウナ的なとこ泊まったでしょ、
はいはい、
あそこさ風呂入った、風呂入ったじゃん、
入った入った、
でさ脱衣所からさ、
うん、
湯船浸かるとこまでさ異常に遠くね本当あれ服脱いで
お
その湯船のとこまで全裸で5分ぐらいある、
何回階段降りんだよみたいな
あれ何
何どこの話、
名古屋名古屋名古屋名古屋のさ打ち上げの後にさ
全裸で階段降りたいやいや俺
朝風呂入ったじゃないですか、
降りてないよ全裸でなんて、
嘘だ、だ覚えてる、酔っ払ってたんじゃない、
いやいやいやいやいやいや、その更衣所、あ更衣室っつうか脱ぐとか、そのドアの前にあったよ、そうだそう
だそうだ、え何何何
そうだ、
俺そこだ
って、はいはいはい、そうですね、うん、あそうだそうだ、服を
何お前全裸で行って
んじゃない、どういうこと
何それ何それ、
服を入れる荷物を置くロッカーと勘違いしてますね、
うん、
荷物を置くロッカーが1階
ロッカーがあるでしょ、それぞれさ鍵もらってロッカーに、うんうん、でなんか荷物入れるでしょ、
浴衣みたいなの着るでしょ、
そうそう、で浴衣みたいなのもらって、うんうんうん、そこであれでしょ、ロッカーに荷物入れて、そんなロッカーの中に浴衣が入ってるでしょ、
そうそうそうそう、
でそこで風呂行くのにそこで全部脱ぐでしょ、
脱がない脱がない脱がない脱がない、
え俺だけ
マジでそれは恥ずかしい
あ風呂の前にありましたね、
見たかった、
え俺だけ全裸で階段降りてた
マジで
ずいぶん遠いなと思って、
だからその浴衣みたいの着てその地下まで行って、
うん、
でそこで着替えて、
それは面白いね、
通りで遠いんだ
あれ高橋君、北海道がそうでしたよ、
北海道の、
北海道のすすきののカプセルホテル泊まった時に、
うんうんうんうん、
それは脱いで全裸で階段降りていく、
そっちと考え
たら、そうでしょ、名古屋もそうだった、
名古屋は、あの風呂の前に脱衣所ありましたよ
あったよ。
ありました、ありました。
俺思いっきり全裸で5分ぐらい歩いてったよ。
すげえ恥ずかしい。それ見たかったな、おい。
あれハセッチも歩いてなかったっけな、全裸で。あれマッチか、町田隆史か。
だって全裸って1階の受付通りましたよね。
誰が
全裸っていうか、その1階の受付とか入り口とか見えましたよね。
いやだからおかしいなと思ったの、あれ。なんでさ、服脱いでから湯船のとこまでこんな遠いんだろうってさ。
その受付の裏の更衣室からってことでしょ。
そうそうそう、そういうことですよ。
だロッカーのとこね。
うわ結構歩きましたね。
5分ぐらい歩いたもん。
へ
ー。階段でね、なんか多分3階から1階ぐらいまで降りてって。
そういう感じ、そういう感じ。
毎年毎年っていうか、もう名古屋毎回なんかしますよね。
で風呂入って出てくる時も、だ風呂出たとこで一回体拭くでしょ、
はいはいはいはい、
そのまま、またロッカーまで戻んのに湯冷めするじゃん。なんでこんな遠いんで寒いなと思って。
いやーすげえ、それ見たかったな。
あれじゃあオイラだけ間違えた
って。だね、多分ね。
そうなるね。
ちょっとショックだ。あそこが潰れてたね、そういうの。
ちょっとショックだなそれ。
あれなんだっけ、いつも使ってた。
そうそう、いつもね名古屋行った時に泊まってるサウナがあったんだけどね。
潰れ
さん、あそこ潰れさんで
行った。へー。
サウナロイヤル。
そうそう、最初はそこに。
バンドエイジさんがよく来る。
おうおうおうおう、ね、
サウナがさ、そこ行くせだよな。
行って目の前まで行ったらあれっつって、
うん、ないぞっつって。
へ
ー。あそこだったら俺ちゃんと分かったのにな、システムが。初めて泊まったとこだったからさ。
このカプセルは。寝心地よかったね。
ちょっとショックだなそれ。ちょっと一回曲いこうかじゃあ。ショックだから。じゃあね、そう、今年アルバム、ミニアルバム出しました、はい、ミュージックサイド A というアコースティック主体のアルバムです。まだ買ってない人はライブに来て早く買ってくださいということで。アルバムの中からじゃあいきますか。
もしも僕が音楽を好きにならずに歌うことも聞くこともしなかったら、きっと僕と君は出会うことなどなく、ただそれぞれの人生を生きただろう。それはそれでそれなりに幸せだろう。それはそれでそれなりに幸せだろう。だけど君を知ってる人生が嬉しい。だけど君を知ってる人生が嬉しい。手作りの音楽で僕は君と出会った。手作りの音楽で君は僕を知った。手作りの音楽は時に無力だけれど、手作りの音楽は時に凄まじい。奇跡を呼んだりするぜ。ミュージックミュージックミュージックミュージック、僕は今心から音楽に感謝している。ミュージックミュージックミュージックミュージック、僕と君と出会わせてくれたこのミュージック。世界の平和を願うあのミュージック、人種差別を訴えたあのミュージック、大好きな彼女を思うあのミュージック、僕の背中を押してくれたあのミュージック。ミュージックミュージックミュージックミュージック、僕は今心から音楽に感謝している。ミュージックミュージックミュージックミュージック、僕と君と出会わせてくれたこのミュージック。あーミュージックミュージックミュージックミュージック、君も音楽が好きで本当によかった。あーミュージックミュージック ージックミュージックミュージック僕と君と引き寄せてくれたこのミュージックを愛してる音楽は素晴らしい音楽よありがとう
そうかちょっとショックだななんであの人全裸で歩なんで歩いてんだろうと思われたんだ
いや思われてると思うよそれ
思われてるんでしょこの間そういえばねあの全然話違うんだけどあの寝てるときさ、
はい、
夢見るでしょ、
はい、
で大抵さ起きたら夢は忘れてるんだけど、
うん、
一個だけねこの間ね妙に覚えてた夢があって、
うん、
起きてからも、
うん、
それがね、まあ、佐野さんが出てくるんだけど実は、
うん、
それが変な夢でさ、うん、なんかあの最初なんかね佐野さんと誰かんちか分かんない誰かんちに遊びに行くの、うんまあ、それは誰かか分かんないんだよ、
うん
まあ、その人出てくんだけど知らない人なの、うんうんうんうん、で一応夢の中では友達なのその人、
はいはいはい
ね、俺と佐野さん共通の友達 で、
うん、
で遊びに行ったのしたらねなんかねその人が犬をやたらいっぱい飼ってて、
はい、
300匹ぐらい飼ってる
お
でね俺と佐野さんでその部屋上がるじゃん、
うん
でなんか飯とか出てきてさ喋、うん、ってんだけどやったら犬がさこう、
はいはい、
いっぱいこう近づいてくんね、
うん、
でほんと常に40匹ぐらいがこのペロペロペロペロ舐めてるの俺と佐野さんのさで嫌だなって思ってんだけど言えないわけよその人かわいいでしょみたいになってるからそれでほんとペロペロペロペロずっと舐めててうわ嫌だなと思ってた時にパッて場面が変わって夢っていきなり変わるわけわかんないことに、うん、したらなんかね佐野さんと俺で変なお寺だか神社だかそこにいるわけ、
うん、
で、うん、なんかそこの住職さんかなんかがちょうど今いなくて不在で、
うん、
あじゃあ帰ってくんの待つかみたいな話になって佐野さんとで待ってる間お地蔵さんがいっぱい並んでる、
うん、
ねで佐野さんがさそのお地蔵さんをこう見てさ眺めてさ、うん、あーかっけーとか言って
んなだよ
よくねとか言ってんのよ見ながらね、はあ、でそのないっぱい何体もお地蔵さんがある中の一つを佐野さんが俺これが一番いいって言ってでそのお地蔵さんに佐野さんがグワッて抱きハグしたのこれ最高みたいな感じでそしたらそのお地蔵さんがバキッて折れちゃってやばい佐野さんやばい折れちゃったよってなってで住職が帰ってくるまでに直さなきゃってなってそこでパッて目が覚めてどうでもいいんだけどこれさ俺冒頭に話そうと思ったねさ今は思い出してる
ありがとう僕は僕の未熟さを知りひどく落ち込んで僕は全てを破り捨てたいくらいだった勉強になったよありがとう君は僕に何一つあげたつもりはないかもしれないけど僕は思い知ったのさだからほんの少しの間僕でいることさえ嫌だっただけど今は感じている引き裂かれてひどく落ち込んでよかった雲は晴れた何かができそうな気がした
どこかへ行けるような気がした。なんだろう、まるで生まれ変わったみたいだ。雲は溶けた、これが胸騒ぎってやつか、胸のバカ騒ぎってやつか。なんだろう、全てが変わり始めてく。勉強になったよ、ありがとう。僕は君の偉大さを知り、僕にはまだ知るべき自分がいることに気づけたのさ。勉強になったよ、ありがとう。決して忘れてはいけないことを、君は言葉もなく僕に思い出させてくれたよ。きっとほんの少しの間、君を見るのも怖かった。だけど今は感じている、あの苦しみと君に出会えてよかった。雲は晴れた、何かができそうな気がした。どこかへ行けるような気がした。なんだろう、まるで生まれ変わったみたいだ。雲は溶けた、僕はもう戻ることはない。戻る術さえも欲しくない。これからの全てが変わり始めてく。変わり始めてく。変わり始めてく。変わり始めるさ。
やっぱね、ライブバーって今までほとんどやったことなかったのが、今年はそればっかりだったでしょ。
うん、
それがねすごく楽しかったんで、
ブラシでやってるのがだんだん楽しくなってた時だね
ブラシにこだわる
いや俺は、ね、本当楽しかったんだ。
違うの、違うの、その俺は演奏云々じゃなくて、
うん、
ライブバーって今までやったことないぐらいお客さんが近いでしょ。それが楽しかった。なんかその目の前で聴いてるって今まで体験したことないからさ、最初すんげえ緊張したけど近すぎだろと思って、これ唾も全部かかるぞと思って、うん、
はいはい、
そのね近さがねやってるうちにたまんなくなってきてね。
うん、
だから来週か今週か12月15日土曜日、
うん、
新宿アライブの、
うん、
3人斎藤の一人大忘年会ライブ、
うん、2012、
ここはまたこの近距離を生かしてですね、
うん、
唾 つけまくってやろうか
はい、
ぐらいあの本気でいきますので、
うん、
あのチケットゲットした方、あの覚悟してきてください、ね、
うん、
顔に唾飛びまくりますんで。
そうね、
かなりロックに歌う予定なんで、よろしくお願いします。
ポッドキャストラジオ3人斎藤のオレンジトークは毎週水曜日更新のはず。そこんとこよろしく。See you again.